こんにちは。ボディメイクコーチングを行っているまさきです。体を変えるマインド9ステップの5日目にようこそ。今日は昨日紹介した決断のステップに続き第2のステップを紹介したいと思います。これは加速された学習というものなんです。この加速された学習という概念に出会って私の体や人生は変わりました。本当にこれをあなたに紹介できるっていうことを嬉しく思っています。私たちの住んでいる世界には目まぐるしい変化が伴うわけなんです。すべてのことは常に変わっているわけです。自分はどういう仕事をしていてもどういう分野で活躍していてもですね、その分野の進歩に追いついていくだけで精一杯だっていうのが実態だと思うわけなんですよね。今の私の住んでいる世界には皆さんの持っている知識であるとか情報とかっていうのは耐用年数4年間っていうふうに言われるわけなんですね。これはどういうことかっていうと、私たちは横ばい、現状維持をするだけでも4年ごとに自分の知識を倍にしなければならないというわけなんです。自分の知識を全く新しいものに置き換えていかないと、自分の知識は全て時代遅れ、もう通用しないものになっているということなんです。周りを見るとですね、リストラの対象になったり、あるいはこの現状の中では食べていけない、そういうような生活の不安を抱えている人がいっぱいいるわけなんです。その一番大きな原因は何かっていうと、それは自分たちの直面している現状において、十分なスピードでは学んでいけていないからなんです。新しい技術、新しいスキル、新しい知識を身につけていなければ、まさに私たちは生活の大恐慌に直面することになろうかと思うわけなんです。そこで何が問題かっていうと、私は教育を受けているその教育制度っていうのは、基本的に400年間全く進歩していないということに気づいたんです。寺子屋のままなんです。はっきり言って。私は寺子屋スタイルで学校にいて、はい、黙っていなさい。隣の人と喋るな。口を聞くな。余計な質問をするな。こういうようなスタイルで我々は教育されるわけなんですね。で、それは我々の生活や仕事、様々な分野にどのぐらい適しているかっていうと、全く適していないわけなんですね。今私たちは会社で隣の人と喋っていなければダメなんです。工場で働いている場合は違うかもわかりませんけれども、ホワイトカラーで事務所の中で働いていれば、周りの人とコミュニケーションを取らなければならないんです。自分は正解を知れ。正解なんてわかるわけがないんですよね。テストで隣の人と協力したら、これはカンニングなんですよ。事務所でみんなアイディアを出し合って、それでそれを磨き上げてもっといい答えを出さなかったら食べていけないわけなんですよ。我々の教育のスタイルは、我々の直面している現実と全く合わないっていうのは、誰もが痛感していることだろうと思います。しかし、それだけではなくてですね、この寺子屋スタイルで学べるスピードっていうのは非常に遅いわけなんです。400年前は人間の脳というものはどういうふうに学習していくかっていうのはほとんど解明されていないし、誰もそういうことはわからないわけです。当然ながら。しかし今、私たちは脳の仕組みを非常に理解しています。どういうふうに学んでいけば人間にとって一番効率がいいのかっていうこともよくわかるわけなんです。にもかかわらず、私たちは400年前の学習のスタイルを取ってしまっているわけなんですね。加速された学習っていう分野は、脳の仕組みであるとか、脳はどういうふうに、人間というのはどういうふうに、一番効率よく学べるかっていう研究によって、全く新しい学習のスタイル、学習のアプローチが誕生してくるわけです。今日はそのいくつかの違いをもたらす違い、大切なポイントをあなたに紹介して、あなたはもっと早く学習することができるようにしたいというふうに思います。そして、自分の学習した中身は、もっと生活の中で役立って、もっとあなたの体作りにおいて役立って、もっとあなたにいい結果をもたらすものになるように、仕向けていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ここで、まず大切なことは何かっていうと、自分は本を読むときでも、セミナーに行くときでも、何かを学ぼうとするときに、どこに自分の焦点を定めて、学んでいけばいいのかということになるわけなんです。ほとんどの人は、セミナーに来たり、あるいは本を読んだりして、そこにある言葉を覚えようとしているんです。本の中でどういうことが書かれてあるのか、その言葉を覚えようとしている。講師の言っていることを覚えようとしているんですね。これはほとんどと言っていいほど全く役に立たないものなんです。言葉を覚えたところで、あなたの体は変わりませんし、生活は改善されないし、会社の業績も改善されないっていうわけなんですね。これから私は大切な違いをもたらす違いを紹介しますけれども、学ぶときは3つのことに自分の焦点を向けていただきたいというふうに思います。その最初は何かっていうと、これは区別と呼ばれるものです。区別についてちょっと考えていただきたいんですけれども、何かの分野において専門家になっていくということは、その分野において他の人よりも細かい区別を持つということなんです。どういうこと?と思うかもしれませんので、ちょっと紹介したいと思います。 例えばベンチプレスというトレーニングの間違ったフォームについてちょっと考えていただけますでしょうか。あなたは間違ったフォームを何種類ぐらい見分けがつくでしょうか。つまり区別ができるのかっていうことなんですね。大抵の人は全くわからないか一種類ぐらいの間違ったフォームを見分けることができるということになります。じゃあ経験豊富なトレーナーの場合はどうでしょうか。おそらくほとんどのトレーナーはだいたい8種類ぐらいの間違ったフォームを見分けることができるのではないでしょうか。つまりトレーニングの専門家ということになるわけなんですね。その間違ったフォームを見分けることによってフォームの修正を的確にアドバイスしてトレーニング効果を高めることができるんですね。よりプロフェッショナルなトレーナーであればバーベルの握り方から足の置く位置、軌道や目線、呼吸や動作のテンポに至るまで多くの初心者の人が意識していないポイントまで的確なアドバイスができるわけなんです。その区別の中で最も意味のある区別というのはすでに紹介している違いをもたらす違いということになるわけです。ですからまず自分は本を読むときにノートを取るときにどこに集中してほしいかっていうとこの違いをもたらす違いは何かということなんです。本を読むんだったらこの著者はどういう違いをもたらす違いを紹介しているんだろう。第二次世界大戦が終わったときにダビング博士という方が日本にやってきました。彼は私たちの先輩にですね品質管理のあり方を教えることになったんです。そこで彼は深い知識という言い方で一つの概念を紹介したんです。その深い知識っていうのは今すぐに自分の結果を改善するために使用できる知識のことなんです。つまり違いをもたらす違い、その本の中から一つでも違いをもたらす違いというものを得ることができたらですね、それはどれだけの力をあなたに与えてくれることになるでしょうか。即時に一瞬にして自分のその分野における結果というものを変えることができるようになるということなんです。ですから私はいろんなところに勉強に行きますけれども、例えば加圧トレーニングの勉強に行きますと、加圧トレーニングの効果が非常に高い人とそうでない人、その違いは何か、効果が出ている人はどのような区別をつけているのか、どこに焦点を当てているのか、そこを見抜いてそこをまず学ぼうとするわけです。学習の最初の焦点、最初のポイントは区別あるいは違いをもたらす違い、それを見つけるということになるわけなんです。学習の2番目のポイントは何かっていうとスキルということになります。頭で分かっていることと体で実際に実践できるということはこれは違うわけなんですね。例えば私は自衛官として働いていた時に日本拳法という格闘技を行っていたんですけれども、頭では技を分かっていても実際に試合や組手の時に使えるかっていうとこれは使えないんですね。それは別問題なんです。練習する必要があるわけです。そのスキルを実際に体得する必要があるんです。ですから自分の勉強の第二の焦点はスキルの体得のための練習時間を確保するということになるわけです。3番目のポイントは何になるかっていうと、この違いをもたらす違い、そしてスキルに次いで自分の参考材料を増やすということになります。参考材料というのは2種類ありますけれども、知識と経験ということになるわけなんです。ですから様々な経験をぜひしていただきたいということなんですね。この参考材料は何を与えてくれるかっていうと、これは2つのことを与えてくれることになるわけです。その一つは比較の対象ということになるわけです。例えば何かの状況が出た時にこれはあの時の状況と非常に似ているんだなと、その状況をより正確に理解することができるようになります。あるいは問題が出た時に私はこれ以上のことをすでに行ったことがある、すでに経験しているからこれは大したことはない、そういうふうに思えるのは豊かな参考材料を自分の経験の中あるいは知識の中で持っているからなんです。もう一つ、この参考材料が与えてくれるのは比較の対象に加えて比喩表現の土台になるということです。この比喩表現というのはどういうものかっていうと、例えばあなたはこれは何々のようであると、そういうような表現はしたことがあると思います。それは全て比喩表現になるわけです。トレーニング経験が豊富なトレーナーは何年間も毎日トレーニングを積み重ねてあらゆる経験をしているわけなんですね。自分自身で豊富な経験をしているからこそ参考材料が多く、比喩表現を使って初心者でも分かりやすい表現で教えてくれるわけです。どういうイメージで体を動かしたらいいのか、今抱えている不安はどうすれば解消するのか、自分の取り組みを信じるにはどうすればいいのか、トレーニングからダイエット、メンタル面まで様々なアドバイスをできるんです。ですから自分の勉強はこの3つのポイントになります。違いをもたらす違い、これを探し出すというのは自分の情熱の一つにしていただきたいというふうに思います。そしてスキルを体得することです。自分はいろんなことを実際にできるという能力を持っているということです。そして3番目は 自分は幅広い知識あるいは幅広い経験を持って自分の周りの世界を理解することができるようになるということになるわけなんですね。そのためにこのプロセスを非常に楽しんでいただきたいと思います。特に自分の参考材料を増やすというプロセスはとても楽しいものなんです。初心者のうちはいろいろなトレーニングを自分の体で試すことが大切です。トレーニング頻度を高めてみたり、あえて減らしてみたり、タンパク質の摂取量を増やしてみたり、炭水化物の摂取タイミングを変えてみたり、たくさんの経験をするわけです。そうすると、自分の体を理解できる力が著しく向上して、同時に自信が身についてくるわけです。そして、いろんなものと比較しながら、自分の理解力をさらに高めることができるわけです。ここでも特に注目したいのは、当然ながら、この違いをもたらす違いということになるんですね。私はボディメイクコーチという仕事をする中で、奇跡みたいなものをたくさん見ているわけです。周りは、なんであなたの指導している顧客は、あれだけの期間で、あれだけの成果が上げられるんだろうかと。ポイントは、この違いをもたらす違いなんです。そこに集中しているから、非常に短期間でいい結果が得られるようになるわけなんです。いろんな違いがあるわけです。いろんな区別があるわけです。その中で、実際に結果の違いを生み出しているのは、どれかってことなんです。これは、モデリングという概念と深い関係があります。先ほども、自分の人生を書いたプロセスを紹介したときに、数日前になりますけれども、それを紹介したときに、私はすでに優れた結果を得ている人を研究してきたという話をしました。このプロセスは、モデリングというわけです。自分の欲しい結果をすでに得ている人は、どういうふうにそれをしているのか。同じようにすれば、同じ結果が得られる。しかし、全部同じにしようとしていると、非常に大変なので、この違いをもたらす違い、この人の得ている結果、それをもたらしていることは何か。その結果が得られない人のやっていないことで、この人はやっていることは何かっていうことをね、実際に見ていくということです。ですからまず、今日チャレンジしてほしいのは、これから自分の体や生活で変えたいことを一つ選んでいただきたいというふうに思います。例えば、自分の日々の生活をもっと健康的にしたい。あるいは、夏の海で女の子にモテるような体を作りたい。あるいは、何を着てもかっこよく決まるような体を手に入れたい。あるいは、ダイエットして20代の頃のスタイルを取り戻したい。どんなことでも自分の内なる声に従って一つ選んでいただきたいんですね。次に何をしていただきたいかっていうと、その分野において素晴らしい成果をすでに得られているモデル、自分の模範とすることができる人を選んでいただきたいです。あるいは組織を選んでいただきたいです。その組織から何を学ぶことができるだろうか。例えば私はトレーニングを学ぼうとした時に、鈴木雅史さんというボディービル日本王者を一人選びました。そして彼をモデリングしたんです。何をモデリングしたかっていうと、運動の仕方であるとか、栄養の取り方であるとか、そういうところを具体的にモデリングしました。ですから、あなたが例えば、ダイエットをもっとうまくしたいんであれば、あなたはそれがうまくできる人を見つけて、その人はどのような食事をとっているのか、どのような運動をしているのか、それを学ぶことができるわけです。あるいは、直接指導を依頼して効率よく学ぶこともできるわけです。多くの場合はですね、私たちは直接そのモデリングしたい人に会うことができないような時もあります。そういう時はその人の YouTube や SNS、ブログなどを見て発信している情報を同じ観点で勉強してみるといいと思います。そうすると私たちは簡単にこの違いをもたらす違いというものを学び取ることができるんです。どういうことになるかっていうと、これはレシピ作りと全く一緒なんです。私はボディビル日本王者の鈴木雅史さんをモデリングにしたわけですが、彼は23歳から15年以上トレーニングをしていたんですね。私は鈴木さんにトレーニングフォームを見てもらってアドバイスをたくさんもらったわけです。鈴木さんの DVD や YouTube を見て実際のトレーニングしている様子を見て学んだわけです。モデリングというプロセスを使えば、鈴木さんが15年の経験から身につけたノウハウや効果的なフォームをほんの一瞬で学ぶことができるんです。ですから、あなたも自分の模範となる人物を見つけ出して、実際にフォームを見てもらってアドバイスをもらい、こと細かく情報を収集して、モデリングを行ってみてほしいんです。10年間の期間を何時間あるいは何分か、せいぜい何日かに短縮することができます。この加速された学習が、なんで体を変える9ステップの第2のステップなのかっていうと、これによって私たちは自分の意思決定、自分の決断の質を高めることができるということです。決断をするということは何を差し置いても大切なんですが、その決断の質をより質の高いもの、より結果が出るものに持っていくためには常に学習しなければならないわけなんですね。例えば、私たちはダイエットしてかっこいい体を作ろうと。よし、決断した。しかし、どういう手順でダイエットしていけばいいのかを学んでいなければ、その決断はなかなか思う結果に結びつかないっていうことになるわけです。 この学習する、常に学習している自分の学習のスピードを上げている、モデリングをしているというプロセスは、自分の決断の意思決定の質を高める、そのスピードを早めてくれることになるわけです。自分の学習をさらに進めるためには、あと2つか3つくらいちょっとチャレンジしておきたいというふうに思います。私は会社員から独立するまでにですね、自分の専門分野において、毎日1時間以上本を読むようにするというチャレンジを行いました。この同じチャレンジをですね、あなたにもやっていただきたいと思います。あなたがダイエットしたいのであれば、毎日少なくとも1時間ダイエットに関する情報を調べてみる。情報を発信している人のブログや YouTube を見る。あなたがマッチョになりたいのであれば、すでにマッチョの人のトレーニングを真似して実際に試してみる。情報を調べてみるなどです。これやる人は非常に少ないんですけれども、これを継続的にやっていけば、どういうことになるでしょうか。1日1時間ということは、1週間にだいたい1冊の本は読めたりするわけですね。まあ2週間休んだとしても、年間50冊の本を読むことになるわけです。そうするとどうなるかっていうと、ものの2、3年間で、あなたはその分野において、全国的な権威になるということなんです。10年間でどういうことになるかっていうと、世界的な権威になるということなんです。ですからぜひ、ここであなたは自分の目指している目標において、読む本や調べることを書き留めていただきたいと思います。そしてそれを毎日1時間実行していく決意をしてみてはいかがでしょうか。もう一つ私は自分の体や生活を変えるために面白いチャレンジをしていましたので、これをあなたに紹介したいと思います。そのチャレンジは何かっていうと、毎月の給料から 10% から 20% を自分の知識や将来に向けて投資をするということです。これは株式投資や金融投資などではなく自己投資です。あなたはすでに自分の教育、自分の自己啓発に投資をしている人だと思います。なぜなら時間を作って無料ですが、私のこのコースに耳を傾けているからです。これは素晴らしいことだと思います。ぜひ引き続き自己投資にチャレンジしてほしいです。あなたは次にどのような教育の投資をするのか、ここでちょっと考えていただいて、そして計画していただきたいというふうに思います。次にどのようなセミナーに行くんだろうか、どういうような教育を受けるんだろうか、たくさんの素晴らしい機会があるんです。ぜひ私のボディメイクコーチングでもお会いしたいと思います。私の行っている以外のセミナーやコーチングにもいろいろ参加していただきたいというふうに思います。常に自分を勉強して、常に自分自身を磨き上げて、常に自分の決断の質を向上できるように、改善できるように頑張っていただきたいと思います。私たちは本当に誰しもね、素晴らしい能力を持っているわけなんです。非常に残念なことに、私たちは学校に行きますので、何か最初に1回でうまくできなかった時、先生は、頭が悪いですね、この分野は苦手ですね、とか、いろいろなことを言われてしまうことがあるんですが、そんなことはないというふうにね、ここで今一度確認していただきたいんです。時間をかける必要があるかもしれません。すでに結果の出ている先生を探し出す必要があるかもしれません。しかし私たちは人間として学ぶ能力があります。一瞬にして新しい情報と情報の間のつながり、連想を作ることができるわけです。私たちは何兆もの情報のつながりを頭の中で構築する能力を誰しも持っているわけで、実際に私たちは自分の脳の持つ能力の 3% ぐらいしか活用していないっていうのが現状なんですね。残りの 97% の一部分でも活用するようになれば、私たちはもっと成功への道を歩むことができるようになるわけです。そうすると、私たちは本当に自信を持っていろんなことに取り組むことができるし、世界の激しい変化っていうのは恐怖の対象ではなくて、私たちに楽しさとバラエティをもたらしてくれる根源になるわけです。精一杯学んでいきましょう。自分の夢を生きていきましょう。そしてまた明日お会いいたしましょう。Thank you.